というわけで、PS もともとラジオクロのお時間なんですけども、配信もやりつつ。
はい、はい、やりつつ。最近のね、流行りで。
流行りで。やっぱりもう YouTube、YouTube に参加してへんかったら信用されないですからね。
うん。
というわけで、今週は、てっちゃんさんと、あの、神田氏が。
あ、ライターの神田です。
来ております。
しております。
カップ焼きそば文豪の。
ということで。
カップ焼きそばでおなじみの神田と申します。
カップ焼きそば。
そうなんですよ。かなり強いですよね。もしそばっていうワードもあったし。うん、もう一世を風靡した、あの神田氏です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はーい。
というわけで、今回は、何ですかね、女帝、小池百合子の話とかそういう感じなんですかね。
そうですね。僕はまだ読んでないんですけど、あの、神田氏が、すごく面白いということで、おすすめしてくれて。う
ん、まず、第一声が神田氏やったんですよ。
はい、そうそう
そ
う。
その本の存在を。
読んでって。
むちゃくちゃ早くて、その。
え、女帝って言うから、あの、漫画のって思って、最初。
夜の街
あるじゃないですか。あの、散髪屋とか食堂にありがちな。
なんか中華屋にもありましたね、この間の。
中華屋にもね、絶対あるんだよね、女帝は。
どういうとこ、どういうとこ、人気漫画ってことですよね、女帝って。要は。
いやー、あれは人気漫画ですよね。
うん。
倉科亮先生の女帝。
はいはいはい。
知ってるぞ、倉科亮って。
そう、でも女王もありますからね。
ほうほうほうほうほうほう。
野王もですよね。
ああ、なんか夜のま、あの、女帝、小池百合子が意味嫌ってるやつじゃないですか、全部。
そう、ネオン劇画のカイソらしいですよ。69歳。
カイソ。
この分野のビッグネーム。
ほう。
でも、確かに。
小池百合子は、まあ、その、女帝のようなね。
はい。
うん。
ような。
女を武器にしてみたいな。
ほう。女を武器にしたんや。なるほど。
生き様を描いた本なの、うん。
フィクションではなく。
ノンフィクションです。
その、小池百合子をテーマにした小説とかではなくて、調べ。だから、花の刑事みたいなやつではなくて。
あ、花の刑事、雲の彼方にではない。
そうそうそうそう。
じゃなくて。
あの、影武者徳川家康でも。
だから、あんな痩せた徳川家康とかじゃなくて。
うん。
うん。あの。
この話は実話ですの方ですよ。
だから、あれですよね。元気やで、みたいな感じですよね。
いや、でも、あれはね、事実。
うん。
あの、関西弁漫画の最高峰。
うん。ジャリンコチエをも超えるんや。
あれとなんとマコロクとか。
ほうほうほうほうほうほう。
何はともあれとか。
ほうほうほうほう。まあそれなんかもう、神田氏が最初に言ってくれて、その後ですよ、みんながなんか女帝言って言って
た。そう。なんかツイッター見たら女帝って。この本やべえって。
神田氏は相当早くて。
うん。
はい。
あれはもう話題になってたんですか、神田氏の周辺で。
僕の周辺で話題になり、そうですね。僕が教えてもらったのは、もう文春の関係者ぐらいから教えてもらったって感じですね。版元から教えてもらった。その、女帝が出た版元の関係者から教えてもらったぐらいの速さで。
いやーこれ読んだ方がいいですよ、みたいな感じで。
はい。はい。
ほー。また特に、あの、都内ですからね、神田氏が。
そうですね。
より身近なのかな？
うん。まあ、都民ですから、一応、まあ、都知事選も近いということで。
うん、うん、うん、うん。
話題になるんじゃないかと。
でもその後に、ほんまに、ツイッターなんか見てると、みんな女帝って言い出して。で、もう偉い、読みましたっていうので。ああ、やっぱり神田氏に言ってたやつ
だから。話題よね。
これはもうカットかにゃと思って、とりあえず電車で。
で、なんか、 しかも、なんかナイスタイミングでカイロ大のね、カイロの大学でなんたらかんたらってやってて。
まあまあ。
なんか女帝読めばわかるみたいな。
続きはみたいな感じで。
続きは女帝。続きは女帝でって。
今何しか。
今15万部らしいですか。
15万部。
モンスター、はい、モンスターの本がモンスター的に売れてますな。今本が売れないと言われてるこの世の中で。
そう。
でもまだ
ノンフィクションなんでそんな売れるもんじゃないんでね。
うん。
うん。
足らん感じではありますけどね。300万ぐらい売れないと、都民に行き渡らないじゃん。
あ、まあ確かに。で、都民以外が呼んでるんでね。
そう、都民以外が呼んで、なんかわなわなしてても、うん、全然その表には結びつかない。
ゆるるさんって住民票移すってなる。
で、実際、その、なんとなくその推測というか、まあ嫌こと書いてんねやろなっていう気はするんですけど。
はい。
実際はどういう内容なんでしょうかね。この書いた人とかって誰なんでしょうね。勝ったけどまだよく分かってへん。
石井太子さんっていう、まあノンフィクション作家の人で。ほうほうほうほう。まあ過去には、その、ノンフィクションの、まあ、芥川賞と言われる、う
ん、はい。
大谷総一ノンフィクション賞っていう賞があるんですけど、それにノミネートされたりとか、はい。まあ、新潮ドキュメント賞っていう、まあ、大谷総一ノンフィクション賞に、うん、まあ、準ずる賞みたいなのを取ってたりとかする、うん、まあ、要は、まあ、実績のあるノンフィクション作家の人なんですよ。はい、まあ、その人が、まあ、3年かけて、小池百合子を追いかけて、うん、まあ、実証的に取材して、うん、まあ、カイロ大卒業しないんではないか疑惑を追ったり、
はい、
まあ、うん幼少の頃から今までの小池百合子の、うん、まあ、人生を総括した本と。
総括されてしまったんや。
そう。どういう生き様を歩んできたかっていうのを、
うん、
まあ、書き尽くした本ですね。
書き、もう尽くしてるんですか？
尽くしてます。
ああ、もう言うことはここに全部書いてますと。
いや、
いいから読んでくださいってやつか。
でももうこれ以上、もう言うことはありません。的な。
まあ、いかに、そう。
うん。あとは判断してくださいと。
うん。まあ、その描写がひどい。
お。
ひどい。
小池百合子、これ読んだら小池百合子が人間とは思えないというか、
そこまでモンスター
ひどすぎるやろ、こいつ人間としてと。
うん、
いや、でもほら、都知事になってる人間がひどいわけないと思ったら、前の都知事、まあまあひどいやつだったなって。
そうそうそう。いや、でも、
歴代都知事、歴代都知事大体ひどかった気がするけどね。うん、石原慎太郎とかですもんね、
まあ、
言ったって。
そうそうそうなんですよ。まあ、石原慎太郎との、
うん。
いろんな
確執とか。
確執もあるんですよ、これ。
そんな。
運命的な。
まあまあまあまあ、竜に対する剣みたいな強さがあるんでしょうな。
うん、そうなんですよ。まあ、その、まあ一番キーとなるのは、
はい、
カイロ大で、
はい、
うん、カイロに留学するんですよ。
うん、またなんでそんなところに。
大学を辞めて。で、同居してた人がいて、
はい。
うん。女性の方なんですけど、
うん、
シェアハウス、まあ、今時の言葉で言うと、シェアハウス、シェア、ルームシェアしてたんですよ。
はい、
うん。
その方が、うん、まあ、小池百合子の嘘に耐えかねて、
うん、
その石井妙子さんが文春で、文藝春秋で、小池百合子のことを追求した文章を書いてたのを、発見して、手紙を送ってくるんですよ。
はい、
石井さんに。
うん。
うん読みましたと。私は全てを知っていますと。うん、取材に協力しますっていう手紙送ってきて、
うんうん、
で、石井さんがカイロに飛ぶわけです。
あ、もうその人
もカイロにまだ
いるんや。
いるんです、その人は。その人はカイロに骨をうずめたわけですよ。
ほう。
で、カイロに飛ぶわけですよ。そこで、その人から語られる、
うん
小池百合子のカイロでの生活っていうのが、まあ、軸になっていると。
はい、ああ。 全然そんなん知らんもん
ね。まあ、著書っぽくなってきましたね。
うん。ああ、まあまあ、回路目指してました。
うん。我々は知っているって。
まあ、盲目の、なんかあの、ね、不老者というか。
はい。
うん。
あの、物乞いの。
で、
まあ、うん、はいはい。氷に押し潰される人。
まあ、その人が言うには、はい、小池百合子は遊んでばかりいたと帰るで。
ああ。
で、卒業もしないと。
うんうんうん。
で、日本に帰っていって、しばらく経ったら、小池百合子がいつの間にかカエル大卒業で、首席卒業になったと。
首席で。
はい。
うんうんうんうん、
で、しばらくしてカエルに戻ってきて、
はい、
その人に本出すのって言ったらしいんですよ。
うん、
でもあなたのことは書かないって言ったんですよ、その人に。
なぜだ、
うん、なぜかというとバレちゃうからねって言ったらしいんですよ。
うん、
いやそれやったらもう、わざわざ言いに来なくてよくない？
あ、でも、友情的なものは感じていたのね、小池。
奇妙な友情？
そう、奇妙な友情があったのよ。
すべてがバレちゃうから、あなたのことは書かない。
すげえな、その宣言、宣言しに来るってなんか、その、漫画のボスキャラですよね。なんか、企みのすべてをこう教えてくれる感じの。うん、
で、まあそういうのもすべて、まあ証言として残ってたり、手紙としても残ってたりするんですよね。
手紙が残ってるのすごいな。
そうなんですよ。で、うん、もうそのカイロ大の進級試験に落ちて、
はい、
慰めたのも、全部手紙として残ってたりして、その実家に送ってる手紙として残ってたり、物証として残ってたりもして、
はい。
はい。
まあだからカエル大卒業ではないっていうのはほぼその人の本では確実っていう。うん、で、まあ芦屋のお嬢さんとして売り出したんですけど、
はい、
うん、まあ芦屋にもいろいろあるじゃないですか。
まあまあまあまあ。
だ関西の感覚ではわかるじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ
まあ。まあ芦屋といえば、日本で金持ちなランキングでいきなり出てくる5位ぐらい、5位か6位ぐらい出てきますからね。
そうなんですよ。
西成にもいろいろ。
東京、猿払村、東京、東京、芦屋って、急に。そっからまた東京が続きますからね、神奈川とか。
芦屋って言っても、その、あの、芦屋駅ってあって、
うん。
その周辺からいきなり豪邸なわけじゃないから。
うん。
あ、そう？
で、豪邸のあるとこなんですよ。だから、芦屋って。
お
ー。小池百合子は芦屋の普通のところで生まれたんですけど、
はい、
うん、
まあ嘘じゃないわなっていう。
芦屋のお嬢さんっていう売りで、
うん、
売り出しされたわけです。
はいはいはい。まあ、
そこも小池百合子は否定せず、
うんうん、
うん、
それでまあメディア戦略でバリバリのし上がっていくわけですね。
うんうんうん。
でもまあ、それにカエル大卒、史跡卒業っていうバリウムを付け足されて、
まあ。カエル大史跡卒っていうのはすごいのかどうかもわからん。もしそうとしてもよ。
まあでもなんか凄みあるやん。
なんかカエル大っていうのに何の印象もなくて。
うん。
なぜって思うわな。
そっから小池百合子の、うん、まあ、この成り上がり人生が始まるわけです。
まあ、成り上がりってやつね。
はい。
うん、
まあ、そこで、まあ、それだけだったら、まあ、普通の、まあ、ただ単に、
まあ、よくある。まあ、
ちょっとしたタレントで終わったわけですけど、
はい、まあまあ、タレントなんか大体そんな、なんていうか、吹かさないとどうするみたいな、あれじゃん。
吹かしてなんぼってや
つ。吹かしてなんぼの商売じゃないですか。
そうなんですよ。
経歴なんて、フィクションであればあるほどいいじゃないですか。
そうなんですよ。
うん。
で、その時に、テレビ東京の会長に気に入られて、
はい。
ワールドビジネスサテライトの初代キャスターに抜擢されるんです、ね。
あ、なるほど。
うん。で、
うん、
まあ、それで、まあ一応、ワールドビジネスサテライトってまあ今も続く、まあテレ東にした看板番組っ じゃないですか。
親父のアイドルになってきますわな。
そうそう。そこで、うん、まあ、ちょっと頭角を表すわけですよ。うん、
どういう。
けど、まあ、30歳超えてきて、
うん、
若いアナウンサーもいっぱい出てくると、
うんうん、
人生迷うわけですよ。
あ、ゆり子も迷った。
ゆり子も迷うわけです。うん、このままだったら、うん、私は続けていけないと。
はい。
そこで、その会長を、足毛にして。
はい、足毛にするんや、わざわざ。
全く、
うん、
相談をせずに、はい、会長に、
はい、
その、うん、引っ張ってもらった会長に全く相談せずに、細川守弘の日本新党に入党するんすよ。
はい、ああ、政治に。
そう、政治の世界にそこで入るんですね。やめて。
うん。
で、細川守弘に取り入ったかと思えば、
はい。
次は小沢一郎に取り入り、
はい。
細川守弘を批判。
うん、批判、はい。
もうあの人の時代は終わった。
うん、うん。
で、今度は、小沢一郎から小泉純一郎に取り入り、
なんかどんどんチューするに近寄ってきてんな。
うん、どんどんどんどんパワーがある人にね。
うん、
そう。
で、わらしべ長者っぽいね。
取り入り、
はい、
小沢一郎の時代は終わったと宣言。はい、
うん、
で、細川守弘の時は、自民党を壊すって言ったのに、
はい、
小泉純一郎に取り入り自民党入党。
はい、
うん、その時に言った言葉が、
はい、
自民党内から壊すのが早いと思ったっていう。
あ、そう、それ。
それ100人が100人言うセリフじゃないですか。
俺も言う。
でも、これ、誰が一番最初に。
中から改革していかないとね。
一番最初に言ったのって誰なんやろうってずっと考えてるんですよ。
天才だと思う、この言葉言ったの。
で、僕の知る限りよ。
うん。
僕の知る限りこれを最初に言ったっていうのは、その、さらに元ネタがあって教えてほしいんですけど。
うん。
まあ僕が知ってる範囲で言ったら、梶原一騎やなと思って。
ほう。
あの、サムライジャイアンツ。
うん。
と、巨人の星。
はい。
ですね。
特に巨人の中に入って壊すって。
星一徹は巨人に対してめちゃくちゃ恨みがあるわけですよ。
はい。
でも、息子は巨人のエースにするんだって言って育てるんですよ。
だって巨人の星だもんね。
そうそうそうそう。だから、わしを、こう足毛にした巨人の川上に目に物見せてやるっていうのは、うん、巨人入団して活躍することなんですよね。
ああ。
だから、ライバルチームに入って巨人を倒すではダメみたいなんですよ。
巨人好きなんだね、結局。
でも、うん、自分は中日の監督になって立ち塞がってくるんですよ。
それなんかもうやばいよね。
で、もう一つのあの、サムライジャイアンツっていうのは、
うん。
あの、巨人が大、嫌いで巨人をぶっ壊したいんですけど、
うん、
なんか主人公の親父がクジラに昔飲まれたのかな？
ピノキオじゃないんだからさ。
え？いや、まあ、ピノキオ。
ピノキオ以外でクジラに飲まれるとかある？
呼ぶ気？
てか、聖書の話？
呼ぶ気でしたっけ？なんかあの、旧約聖書にありましたよね、クジラに飲まれるやつ。
聖書よね。
うん。まあ、とにかくあの、クジラに飲まれて、でかいクジラをこう、うん、倒そうとしてた漁師やったんですけど、親父が。
うん。
クジラに飲まれて、その内側から倒すんですよ、クジラを。で、あの、憎い敵が、巨大な敵がいれば、
うん。
内側に入って倒すんじゃ、みたいな。
あ、それってさ、
うん。
よくある漫画で、わざと食べられて中から出てくるみたいなの、元ネタ？
だから、梶原一騎ってそういう少年漫画的ハッタリの元祖じゃないですか。
はあ、それなんだな。よくあるじゃん。わざと取り込まれたとしたら中からボコーって、うわーって敵がやられて、ふーって。
だ巨大な敵は内側が弱点。メインブラック
でもやったからね、それね。ご気分にわざと食べられ
る、ね。一旦、あえて飲まれろっていう。
あえて飲まれるって。だから俺も自民党に一旦。
うん。
うん。
だからあの、巨人っていうのは巨大だと。
うん。
ならば、サムライジャイアンツを名乗るそのバンバンっていうのは、
う はい。
一旦巨人にあえて入団。
あえてね。
内側から巨人を食らってやるっていう。
うん。
まあ絶対中日とか広島とかには入らないわけですよ。
うん。
うん。僕の知ってる限り、その、なんちゅうか、メジャーな球団、っていうか、メジャーな団体に、を批判してたくせに、
はい。
入っちゃうっていうのは、梶原一騎イズムなんですよね。で、梶原一騎といえば、その、漫画界の、その、少年漫画的ハッタリを、の元祖的な人じゃないですか。そして本人も、不可思の神様みたいな人なんですよ。
はい、はい、はい。
だから、相性いいよなって思った。不可思の。なんか、
梶原イズムが。
そう、梶原イズムってなんかこう、聞いてたら、あ、やっぱそうかもなって思ってくるじゃないですか。
うん。
でも根拠もないし、事実とも全然違うことを平気で言うんですよ。
うん。
本当に今で言う不可思なんですよ、梶原一騎とか、梶原一騎の弟がいまして、牧久夫とか。
はいはい。
そう。まあ、もっと言ったらその梶原一騎とめちゃくちゃ意気投合した、大山スタッツもそういう人ですよね。
いや、もうそれで。
はい。
ま、小泉純一郎に気に入られ。
はい。
うん。
ま、取り入るわけですよ。それでま、小泉純一郎の、が一人いる首相官邸に深夜。
はい。
忍び込むっていう事件も起こすわけです
よ。事件まで。
事件。
スキャンダルも起こすわけですよ。そういうこともやるわけで、マスコミを喜ばすようなこともやるわけですよ。
う
ん。そして、こっからがまあ、ちょっと誤算というか、あれなんですけど、まあ余談というか、
はい。
小泉が安倍晋三に禅譲するわけですよね。
はい。
政権を。
うん、
安倍に冷遇されるんですよ、これが。
誰が？
小池が。
なぜに？
安倍は、小池百合子になびかなかったんです。
ほう。
それがちょっと、安倍晋三の見方がちょっとだけ変わるっていう、うん、この本のちょっと、面白いとこなんですけど。で、安倍が、
つぶやいたと。なんかガチャガチャ言ってる。
あ、すいません。安倍がつぶやいたとか、
あ、はい。
俺はなんか正解で唯一小池百合子になびかなかった男じゃないかつぶやいたという。
なんか、ちょっと待ってください。いつの間にか巨大なものの内側に入ってた方が巨大になってるやん。なんで安倍がなびく側なの？え、すり寄ってきたんでしょ？普通考えたら。
そうなん
だ。なんかいつの間にかあちこちこう、わらしべ長者みたいに、より大きい方、より大きい方に、渡り歩いてきた人やと思ってたのに。え、その惑星側になってんの？その間に。で、私の引力から逃げるなんて、みたいな。
うん、まあ、そこで、まあ、安倍が冷遇して、
はい。
まあ、大臣すぐ辞めさすんですよ、防衛大臣とかね。
ああ。
そこで、
沖縄大臣とかね、北方。
そうそう、沖縄、北方大臣とか辞めさすんですよね。
はい。
そこで、やばいと思って、
はい。
行ったのが、
うん、
東京都知事立候補なんですよ。
いきなり都民ファーストとかって言いましたよね。
そう。
なんだそれは。
で、そこにも因縁があって、
はい。
そう、舛添要一だったんですよ、その前。
そうそうそうそうそう。いろいろ。舛
添要一をまあ、徹底批判するわけですよね。
はい。
実は、うん、ワールドビジネスサテライトの時に、
うん。
小池エルカ、舛添要一と付き合ってたんですよ。で、
元から
そう。
ドロドロしすぎやろ。
舛添要一に振られて、
はい。
小池エルカ振られてるんですよ。
はい。
で、舛添要一は他の女見つけて結婚して幸せな家庭を築いてるんですよ。
うん、うん。
うん。それの復讐劇なんですよ。
おぉ、ストーリーが面白くなってきやがったな。
でもその、徹底批判したので、目立ったからよかったんじゃないの？
徹底批判して、それで、舛添を、まあ、倒して、
はい、
見事都知事になって、
はい、
復讐劇は終わり。
何なんでしょうね、この、安倍ちゃんが彼女を苦手とした理由は何なんでしょうね。
わかんない。だ、アキエちゃんがいるからじゃないですかね。
で、でも
い
い。でも他に、他にいっぱいいません。あの、様々な奇妙な女性たちを優遇してません。
あ、
大事に据えた稲田とか。
うん、稲田とかね。
何でしたっけ、杉田美代
とかね。
うん、なんかもう、奇妙奇跡な。
相性が悪いんじゃないの？
なんかちょっと気に入らなかったんじゃないですかね。なんかその辺もね、ちょっと書いてましたけど、
うん、
なぜ小池だけっていうところまでは深掘りできてなかったです、本の中では。
日本会議力が足らなかったのかな。
ああ、そうかもしれないです、ね。
もっと右翼っぽいこと言ってほしかったのかな。
ポリシーがなかったからかもしれないですね、小池百合子に。
ああ。
小池百合子は、
まあまあなさそうですよね。
単に権力を求めてるだけっていうのが、この人の、まあ本の結論なんですけど。
まあ中身っていうか、まあまあまあ、杉田美代だの、稲田だのが、その中身をいろいろ吟味してるとは言わんけど。
はい。
まあ彼女らもなんか、言いたいだけみたいにしか思えないんですけど。
そう。
でもまあまあ、ある種こう、宗教的なパワーは感じますよね、彼女らからは。
はい。
そうやけど、信心みたいな、このオーラがないのが嫌やったのかな？
そう。
信仰心的なものは、なんかなさそうじゃないですか、全く。
そうですね。
オカルトとか、全然。
うん。
こう、熱心にやってくれなさそう。
まあ、それで見事、都政を始めるわけですけど、はい、まあ、速攻でぶつかるのが、築地の豊洲移
転。ああ、そうそうそうそう。それも、なんか、あんだけひどいことしたのに。
はい。
今スルーされてません？なかったみたいなんか、そんな。
いや、もう完全にスルーされてるし、結局豊洲に移転してるじゃないですか。
うん。移転したし、豊洲もなんか、盛り下がるし、盛り下がってってるし。
それで、何を問題にしかというと、石原都政を問題にしたんですよ。
はい。
石原の時に全部決めたから悪いと。
それだから悪夢のような民主党政権と一緒やないか。そう。やり方が、手法が。
悪夢の民主党がな。
何年経っても引きずるっていう。
これも因縁があって、はい、小池百合子のお父さんって国会議員に立候補してるんですよ、一回、で、実は石原慎太郎に谷町的なことをしていて、
うん、
お金の援助とかしてるんですよ。
へえ、金持ちや
ん。でも、そんな人山ほどいて。
そらそうでしょ。
で、一回、石原慎太郎に会いに行ったことがあって、小池百合子のお父さんが。
はい。
その時に袖にされたことがあるんですよ。
うん、
誰だこいつはみたいな感じで。
うん。
うん、いや、僕はちょっと、いや、あなたのお金援助したことがあって、みたいな感じで会いに行ったことがあったんですけど、はい、いや、そんな知らんがな、みたいな感じで。それを、小池百合子は、すごい根に持って、あの人のせいでお父さんは国会議員になれなかった、みたいな感じでずっと根に持ってたっていう過去があって、石原慎太郎を目の敵にして、そういうことをして、松林関門とか、にまで発展させたっていう経緯があるんですよね。まあ、これもだから復讐ですよね。
うん
うん、そういうなんか昔からの因縁の復讐劇がもうたくさんあるわけです。
うん。なんか次から次へとポンポンポンポン出てくるワードは誰が考えてんでしょうね。
主人公みたいだね、
漫画。トミー。だから、あれってあれですよね。セイントセイヤですよね。セイントセイヤというか、車田正美のリングにかけろの後半と、セイントセイヤの後半ですよね。もう技に理由なんかなくなってくるっていう。新しい技の。
相手が吹っ飛んでいく
っていう。そう。いかに新しい名前を言うかっていう。
うん。
勝負っていうね。
そうそうそう。
誰、なんかいるんですかね、考える。
めちゃくちゃ面白そうですね。
考える人いるんですかね、ワードを。
まあまあ、いるのか、本人が考えてるのか、まあいるんだろうけど。
2.0 とかって言いたいだけって。
モテラジ 2.0。
うん、小池はそういうなんかコピー力とか、マーケティング力とかっていうのはすごい優れてるらしいんですよ。そのメディアの使い方っていうのはすごい分かってるらしいんですよね、やっぱテレビ出身だから。まあ、
テレビで 出世した人やから、テレビの、テレビの肝は分かってるでしょ、出れやいいんだっていう。
な、これツイッターでも有名ですけど、横田茂さんの会見でね。
はい。
後ろに移ろうとしまってたっていう。で、その後に、出て行って、うん、
はい。
カバン忘れて帰ってきて、
はい。
カバンなくなったって言って、
うん。
あったって言って、カバン拉致されたかと思ったって言ったっていう。はい、
ねえ、この、本当に。
最近、すごいな、それ。
そうそうそうそう。
で、はずいけさんがその言葉を聞いて、
はい、
そのこと以来、小池百合子のことは信用しないって言ったっていう、エピソードもその本にちゃんと書かれてますし、あと、阪神大震災の時に、
うん、
被災者が小池百合子のところに、
うん、
小池百合子は芦屋が選挙区だったんで、
はい、
助けてもらえくれませんかって言って言いに行ったら、
はい、
ちょうど小池百合子その前年度かなんかで選挙区が変わったんですよ。うん、そしたら、マネキンを塗りながら、
はい、
話半分で聞いてて、マネキンを塗り終わった時に、
はい、
マネキンを塗り終わったから帰ってくれるって言って、うん、私選挙変わったしって言って、
うん、
言って帰らせたっていうエピソードもその本に書かれてますし、
うん
うん、そういう非情なところがあるっていう、もうそういうエピソード満載なんですよ。
なるほどな。
そうでもしないと都知事なれんか。
でもだから、そういう、なんか、政治家のなんか、政治家のなんか裏話っていうか、評判とか知ってるよっていう人の話とか聞いたらそんな話いくらでも出てくるじゃないですか。でも本人のなんか人気とか票とかには一切影響せえへんところが僕すごいなと思う。
うん。あともう一個ね。
はい。
築地移転の話で、
うん。
その築地を守るおかみさんの会みたいなのがあって。
はいはい、ありましたね。
で、小池百合子が築地見学に、視察に行ったらしいんですよ。
うん、
うん。それで、なんかもう、築地の、は国宝ですみたいなこと言って励ましたらしいんですね。
うん、うん。
帰るときに、もうその築地のおかみさん会の人、の一人が涙して、
はい。
うん。
タクシーまで追いかけて、
はい。
うん。
小池百合子さんはジャンヌダルクと思ってますとか言ったらしいんですよ。
うん。うんうん、
さあ、私はジャンヌ・ダルクは嫌なの、最後死ぬから、とか言って。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ。それは別に、その後、別に、本当に、そこを支援して作ってってなったら別に何を言っても、気が利いてる、気が利いてるね、で終わり、なんですけども、その後、手のひら返すようなことっていうか、全然その親身になってなかったっていうのが判明するから、それが嫌ごとのセリフに変わっちゃったんでしょうな。
そうですね。
そやけど、そういうことされたら、その、実際食らった人は、もうめちゃめちゃ、その悪評というか、悪口言うていくじゃないですか。
はい。
でも、別に票には影響しないっていう。だから、なんなんやろうねって思って僕、その、むちゃくちゃでも、人当たり最悪でも、
うん。
いいんやって。だそんなこと、そんなことで愛想振りまくだけエネルギーの無駄っていうのを証明しちゃってるじゃないですか。
そうそうそうそう。
ねえ。
だから選挙のシーズンでいちいち握手とかしないでいいのよ。
ねえ。
うん。
あんなの関係ないし、その、
公約全部守ってなくても、当選するんですよね。
自民党議員とか、維新とか、まあそういったとこの議員さんが、人見てないところでだいぶ態度悪いみたいな話って無限に聞くじゃないですか。
うん。
実際にその、関わった人がネットとかで、こんな嫌なこと言われましたって議員さんに言って、
うんうん、
いうようなことを平気でネットで言ったりとかもするでしょ？証言とか。
うん。うん。
でもそいつは通り続けてるやつなんですよね。
うん。
だから、 なんやろうって思いますよね。
この。やっぱ仕事なんじゃない？
え？
金。だって沖縄の選挙があったんだけど、
はい。
自民党の人増えたからね。このコロナで大変な時に自民党をみんな見つつ沖縄で、しかも。
だから人柄で投票してるやつなんかいないっていう。
いや、だから、仕事。会社で自民党に入れてって言われたらもう入れるしかないやん。
うんう
ん、しかも人数集めてって言われてるから俺の友達。
ほうほうほうほう。
あの、応援してるっていう名前と住所書いてって。
で、実際。
内地企業しかないから、沖縄はほぼ。
ほう。
で、内地の企業って自民党なのよ、ほぼ。
うん。
じゃあもう、言うこと聞くしかないよね。
いや、だから小長知事も歯切れ悪かったからね。
そう。
あの辺のこの工事でもすぐ差し止めしたらよかったのに、だらだらしてたでしょ。
うん。
もともと自民党ですよね。
そうですよ。
で、うん、工事の業者とかを、とつながりがあるっていうことを言われてましたよね、なんか。
で、うん、自民党、だから、結局仕事があるから、そんな政治の、ね、逆らってまで仕事を失いたくないし。
上司が嫌なやつでも、別に関係ないみたいな感じなの。
うん。うん、だから小池百合子も、もうずぶ、都知事が都内でいっぱい仕事に関わってるんだったら、次だって絶対受かるし。
だからあの現職が強いっていうやつですよ。
うん、そう。
市長でもなんでも現職。
もうだからもう革命ですよね、次に何か起こすとしたら。
だから石垣のり子とかがもうめちゃくちゃにすごいんですよ。
うん。
宮城県のあの自民党南大とかの人追い出したじゃないですか。
はい。にゃんって言ってたしね。
そう。一票が大事だにゃんって言ってたし。
うん。
石垣のり子さん本当にすごいなんて。
なので、俺も、選挙に出るとしたら、う
ん、はい。
やっぱ中が壊していかんといけんから。
やっぱ巨大なものの中にあえて飛び込むっていう。
そう、あえて。
逃げんなって。
そう、火の中に飛び込んで栗を拾うと。
だからすぐ言うじゃないですか、その中では勝てないと思って、だからアンチになってるんだろうみたいなこと。
うん、そう。
男だったら正々堂々と戦って地位を得ろよみたいなこと。で、言われたら、なんかそれが正しいような気がになって、
う
ん。
正しいように思えるからね。
逃げだったって思う。うん、
そう。
いやー、すごい本でした。
いやー、ベストセラーですね、
ベストセラー。映画のようなストーリーですね。
いや、これが続きますからね。
そうなんですよ。
でも、もうずーっと言ってるけど、僕の永遠のテーマですよ。不可思議との戦いっていう。だから、小池さんなんてもう典型的な、まあ政治家って大体そういう人多いけど、小池さんなんか特に、ね、不可思議の能力。で、その小池さんとこうするがごとく、吉村とかが、やっぱ同じように孵化していくわけですよ。
はい。
で、吉村と小池なんか LINE でもやってんのかっていうぐらい お互い同じような名前変えただけで同じ、ね。
うん。
手法を、3日後ぐらいにお互いやるっていう。大阪モデルって言ったらなんか東京、なんでしたっけ。
アラート
みたいな、なんか、その、で、こっちがね、太陽の塔の色変えるって言ったら、なんか、
都庁の
色変えるとかね。
うん、
何こいつらって思ったもんね。でもそれがまんまとどっちでもテレビの話題とかになってて。まあでも吉村とかは、っていうかその維新の会っていうのはテレビを、関西のテレビをね、がっちり抑えてますんで。っていうかテレビ出身ですからね。うん、なんやったら。
どっちも？
まあ、小池百合子もテレビ出身って言っていいのかな？まあ、テレビ出身ですよね。
で、はい、
で、維新の会っていうのも、もともとそのテレビが生んだ人気弁護士橋本徹っていうのが、スタートになってますから。
うん、
そのつながりがずっとあるから、だからテレビが、土地、大阪の府知事と市長を作り出したみたいな、状況になってるわけですよ。
屋敷高人人脈ですからね。
うん、そう。テレビが地元なんですよ。そらテレビ。
濃いメンツなの？
はい。
つまり。
だから、関西ローカルテレビっていうのは、維新の会を自分たちが送り出した代表側やと思ってるんで、
うん。
むちゃくちゃに持ち上げるわけです、番組から何から、全部。
うん。
で、さらに、吉本とも繋がってると。
うん。
吉本テレビがこう、タッグを組んで、盛り上げていくわけやから、最強じゃないですか、関西においては。
そうですね。もう一生維新がずっと当選しますね。
ね、なんぼともその、良くない評判があっても、さっき言った通り、
うん、
良くない評判っていうのは無力なんで、どうも。
うん、そう。小池百合子こんなに書かれてるのに、
はい、
受かったからね。
はい。良くない評判ってね、ほんまにね、意味ないんですよ。テレビに顔出してる方がよっぽどマシなんですよね、うん、それか。だってほら、あの、炎上芸の池早とかのいろいろいるじゃないですか。ネット有名人みたいな。
はい。
ああいうネット有名人って良くない噂なんて、100万個ぐらいあるじゃないですか、それぞれ。
うん。
でも別にフォロワー減ったりとかしないですもんね。
うん。
増えるまであるんですよね。
増えるまである。
だから人間っていうのは不思議なもので、その内容とかじゃなくて、名前が上がるか上がらないかっていうのが、もうすべてなのね。
何してる人とかどうでもいいのね。
うん、もっとわかりやすい悪事とかなったらさすがにやけど。
うん。
だからもうなんかその取り上げられてるやつが全部犯罪絡みとか。
うん。
ださすがにですけど。なんかとにかく名前が上がるでみんなに注目されてるリツイートとかめっちゃされるみたいな人になんかその引力のように吸い寄せられていきますもんね。
うん、
木星にどんどんこう、いろんな小惑星が集まっていくかのように。
うん。
フォロワーが多ければ多いほどよりフォローしてみようみたいな感じの人って、いますよね、
うん。
自分が好きか嫌いとかじゃなくて、この人が著名なんやとか、みんなに知られてる人なんやったら、よし、俺もみたいな感じの人っていますよね。
います。
そいつが好きか嫌いかっていうの
は。いますというか、まあ、それに弱いじゃないですか、人は。
なんかもうちょっと、吟味してくれよとは思うんですけどね。
うん。
鬼滅の刃がめっちゃ売れてるって聞いたら、もう、一応読んどこう、みたいな。
いいやん、それは。
いや、でもそういうことやん。別にそんなこと興味なかったけどっていう。
うん。
いいやんって言ったら、だからそれ、小池百合子を応援してみようもいいわけやん。
で、うん、応援してみてダメだったらダメでいいんじゃない？
ダメだったらとか考える？
考えるわけないだろ。
ほら見てみ。だから鬼滅の刃を実際読んでみて、
うん。
なんか面白くなかったな、俺には合わんかったなとかと思ったとしても、
うん。
まあ売れてるんやから俺が悪いんだろうなって思うか、
うん。
きっついアンチになるかのどっちかやん。
きっついアンチになるな。
でもそのきっついアンチってファンってことやん、要は。
うん。
読まんかったらきっついアンチにもならなかったんですよ、そいつ。
まあでも面白いからな。どうしようもないよな。だから、無理よね。
進撃の巨人とか。
そう、進撃巨人とか流行ってるから、ちょっと読んでみるかって読んじゃうよ。
で、読むじゃないですか。
うん。
何割かはきっついアンチになって、
うん、
でも、進撃の巨人ごと二度と口に出さないとかじゃなくて、
うん、
キッツイアッチになってとどまり続けるじゃないですか。
うん、
自爆霊のように。
うん、
いやー、きついよ、みたいな。面白くないよ、みたいなこと。いや、それ全員面白いわけないし、
うん、
こんなん、もともと進撃の巨人なんてあんなん人を選ぶ漫画じゃないですか、どう考えたって。
人死ぬしね。
そうそうそうそうそうそう。
俺はなるべく人死んでほしくないから、漫画でも。
で、きっついアンチになる、なっていくわけですよ、てっちゃんが。
うん。そう。
うん、あんな漫画良くないよ。
スト5と
か、ね。お父さんも死ぬし、っていう。
それ、死ぬね。
うん。死んで、お父さんがサンドバッグになっていくっていう。う
ん、それもきつい。それ、一話切りだけどね。うん、嘘、ごめん。うん、ちょっと読んで
た。ほら
違う、あの時は俺全部漫画読むってやってたから。
はい。 でもそういう思想なんですよね。これは自分は近寄らない子とか、でもよくないですよね。ほんと。フォローを外すっていう決断ができないですよね。
フォローを外す、ツイッターで言えば？
まあまあ、ツイッターで言えばフォローを外すっていう決断ができないですよね。
なるほど。
うん。せっかくだしってなりますよね。
せっかくだから？
うんうんうん。
せっかくだから小池百合子に入れてみる？
いや、僕は入れないけどね。入れないし。
入れる
な。僕も入れないですけどね。
小池百合子が都知事とかそういう責任ある立場にさえいなければ別にきっついアンチになるつもりもないしっていう感じかな。
うん、でも今いるからね、責任ある立場に。不幸にも、幸にも。
だからまあ、ね、百田直樹とかでもよくわからん NHK の、なんか養殖にいた時とかあったじゃないですか。
はい。経営員ですね。
そうそうそうそうそうそう。
運営員か、経営員か。
なんか、物申す立場でも、ああいうことされると、うん、もう批判していくしかないですよね。単にどうしようもない小説家としているだけやったら、まあまあまあ、無視でもいいんですけど。ねえ、いちいちそんなくだらない、自分がくだらないと思ってる小説家全員になんか悪口言っていくなんて無理やしね。
うん。
普通は相手にしなくて済むんですけども。というかもう、ブロックとかしてますしね。
ブロック。
はい。確かブロックしてたもん。なんか、出てきたりとかしたら嫌やから。
ああ、何かで。
誰かが、なんか、不意に見せた優しさとかあったら嫌じゃないですか。
街角からね。
そうそうそうそう。だったりするのかもねって思うじゃないですか。
うんうん。
だからブロックしとこうと思って。
なるほど。
そうそう。
女帝読みたくなりました。とても。いや、実は買ってはいるんですよ。
そう、買ってはいるんですけどね。
だけど、
まあ、今喋ってないこと以外にももうたくさんあるんで、エピソードは。はい、全然読み応えあると思います。
買ってはいるんですよ。本当に。
じゃあもう来週行っちゃう？
早い。
早い？うん、まだ？
いやいや、別に。
まだ。
別に読もうと思うとすぐ読めるんやと思うんですけど。
うん。
ただなんか、その後に買った、習近平対中国人とか、そういう。
ああ、それ面白そう。
やつの方を先読んでしまったんですよね。
うん。
これなんか電書出てなかったから、なんか作者の人が、清水記者のお知り合いらしくてツイッターに登場して、
うん。
で、僕直接電書を出るんですかってツイッターで聞いたんですよ。
うん。
いや、すぐ出ますって言ったのに出なかったんですよね。
持った
のがなんか、わからないけど、でも、まあ、しゃあないから、紙のやつで。
うん。
買いまして、読んだんですけども、これもまた、まあ、わかっちゃいたんですけど。
うん。
中国の警察ってやっぱりこう、疑ったやつ言ったらすぐ捕まえて、
うん、
自白したら処刑みたいな。
ひどいな。
日本と全く一緒なんですけど、やることって。
うん。
その追い込んでってずーっとその、もうこいつが怪しいってなったら、もう犯人こいつって決めちゃって、
うん。
延々とこの自白するまで追求していくっていう。まあ唯一違うのは、その取り調べ中の暴力が日本より当たり強めっていうのと、
うん。
まあ言ったら日本の昭和ぐらいですよね。その取り調べ方が刑事ドラマに出てくるようなテーブルに頭ガンガンぶつけていくスタイルですよね。
うんうんうん。
で、寝かせないっていう。で、やりましたって言うものなら、
うん。
もう早くて2週間とか3週間後ぐらいに銃殺みたいな。
早いな。
遅くても6ヶ月ぐらいに銃殺っていう。
うん。
だから、日本の死刑囚でずっと、 訴えるみたいな余裕すらない感じですね。でもそれで、それでなんか急に、その、政治的理由で、その、警察のそういったミスとかもちゃんとやってますみたいなキャンペーンやってる時があって、
うん、
次々とその、冤罪が明るみに出たことがあって、あの、お宅の息子さん、処刑しましたけど嘘でしたみたいなのが次々とこう、紙が届いていくっていう。
嘘。
はい。すんません、みたいな紙。強姦殺人しましたみたいなことで捕まった息子さんとかが処刑されたりとかしてるんですよ、平気で。
うん。
でもそれなんでその処刑されたかったら、机にガンガン頭ぶつけて、お前やったって言えって言ったから。
言った、言って、バーンって撃って殺して、でも強姦は実はしてませんでしたって。
そう、あれは警察がどうしてもどうしたって捕まえ、出世したかっただけであってっていう。でもやったって言った方もちょっと悪いんですよって。
あ、確かにな。
が本当に似てて、あとあの政治もちろんほらそれだけじゃなくて、
うん、
中国といえばその政治的活動したら目つけられそうじゃないですか。
はい。
うん。
もちろんそういうあの政府が望まない取材とかをする記者とかをガンガンこう。
うん
う
ん
突っ込み入るわけですよ。
はい。
で、警察に呼ばれちゃうわけですよ。
うん。
で、その時の取り調べとかそういうのに関しても、常に警察が言うのは、そいつ自体の、なんか、うん、政府に対する、こういう生意気な態度っていうのはどうでもいいらしいんですよね。
ほう。
お前の、お前の背後にある、ある組織を言えって。
あ、組織？
そう。
お前みたいな小物は相手にしてないと最初から。
お前にそういうことをやれってそそのかした組織を言えって。
いるはずだって、組織が。
うん。
いなくても言えって言うんでしょ？
パヨクだろみたいな。
あ、はぁ。
工作員だろって。そう。だから、もうとにかく、いや、とにかくその、警察がそういった政治的な、問題、反抗的な政治に対して反抗的な奴らを取り調べるときは、
うん。
組織を上げたいらしい。
あ、大物を上げたいと。
でも、その市民運動とか、それぞれの思想に共感してみたいな、そういうあやふなやものいらんねんっていう。
いや、そんなんで。
そんなんで動かんやろ、お前らがって。だもらってんだろ何かを。
決めてる。
うん、もらってんだろ何かを。
だから沖縄で基地反対とか金もらわんとやらんだろうって。
いや、だからそれ、そうそう、だから
そね、
あれは団体の、
そう、プロス、そうそうそう。どっから金もらってるんだ、言えって。
そうそうそうそう。どこからお前にそういう指令が出てるんだっていう。
うん。
ああ、だから、ああ、あれかと思って、よく。
なるほどな。
よく
よく見るやつね。
あれプロ市民だからとか、あれ工作員だからとか、あれ雇われてるからとか、
うん。うん。
左翼団体がいるんだよ、みたいなバックに言って。
で、いないと嫌、みたいな。
そう。だから、これ、中国のメンタリティと一緒やねんなって、そういう追求するときの。
ほんと
人間ってそういう、ま、そういう風に したいねんな。
うん、
誰かの思想に、
ないって
そう、共有名して、
うん。
前もあったじゃないですか、検察の定年、の、延長反対します、みたいな、この、シャープみたいなやつあったじゃないですか。あれも、あの直後に言いましたよね。みんななんか、そそのかされてる、みたいな。
うん。
だからみんなが共感してこういうことをやってるっていうのは、認めたくないものだなって。
うん。クワトロサになっちゃうわけね。
いるんだろって団体があって。
言えよって。
もうチームだろ、これはっていう。
ああ、うん。なるほどな。それすごくわかりやすい。
うん。
その、なんか取り調べ方がそう、だから法輪功っていう宗教団体があって、はいはい、すごく中国に弾圧されてましたよね。
そうですね。
例えばその法輪功であるとゆえみたいな。
ああ、法輪功、なるほど、それ辛いな。
法輪功って言ったら、すごく納得できるからって。
ああ、お前がこんなことしたの
そうそうそうそうそうそうそうそう。
私じゃあ俺ら中国に捕まったなんていう。
だから。
小池百合子にしとく？
中国。
小池百合子が言えって言われましたって、都知事ですって。
うん。いや、ほんとね。
維新がいいかな？
なんか、あの、中国の取り調べのやり方見て、我が国がわかるみたいな。
ああ。
すごくある。それでもなんかね、やっぱり、びっくりしたんが、
うん。
へこたれずに社会活動をやってる人たちがいるんですよね。
タフだな。
うん、何回も。
頭ガンガンテーブルに、机にやられても。
あはって。
え、なんでレンちゃんパパに言うっけレンちゃんパパに言えって、組織がいるんだろって言われても、うん、あはって終わるよな。
そう。こんな漫画を前かけるわけないって。
そう。
指示があったんだろうって。
そう。
カジノ団体かって、パチンコを悪くしようとしてる。カジノ団体か。
そうね。いや、ナイスで擦りすぎだろ、その団体。
うん。
やばいな。面白い。
そう。
でもそれわかる、うん。だって俺も言われたから、プロ市民とか。
赤いてっちゃんとか、ね。
中国共産党員って、そう、赤いてっちゃん。
最近焼肉バンボシで、なんか派手に食ってたって聞くやんっていう。
うん、そう。羽振りいいんじゃないのって。
え、あのカニってこうやったら食えんのって言われる。
ああ、基地反対イコールカニ。
うん。
カニ、エビ。
うん。
神戸ビーフ。
いやー、てっちゃんさんね、ここだけの話なんですけども、あのカニとかエビとか食ってる中国人と同じ店にいたんですよね。
いたんですよ。
見ました。何度も見ましたって。
いたんです。何度もいたんですよ。本当に。
うん、あれからですよ。基地反対とかって言い出したのって。
じゃあ俺も本書かれるの、プロ市民、てっちゃんみたいな。
うん。あの、写メとか載せられますよ。あの、背後に、中国人団体が見えるみたいな。
しかも笑顔な俺でしょ？
そう。
ニコってしてる。しかもね、うん、俺ね。
はい。
赤い T シャツつけがちなんですよ。何のカラーとかは言わないけど、赤い T シャツつけがちなんだわな。
あ、いかんね。それね。よくない。
よくない。
メンタリティ。
赤はやばいっすね。
あの時も、あれですもんね。いろんなキャリーバンバンとかいろんな。
ああ、そうですね。
声上げたけど、自分で考えてこんなこと言うわけないだろうって言ってましたもんね、
全員。ああ、言ってたね。何かに騙されてると
か。たぶらかされてるっていう。
うん。
組織的なものを感じるって言ってましたよね。
組織の人が言うもんね。
だからみんながなんか共感して同じ方向に、わあ、そうだみたいなことはあってはいけないんでしょうね。
ああ、じゃあもう、あれですな。あと何百年かしたらその共感性もなくなるのか増えるのかが楽しみですな。
うん、だから今アンティファとかって言ってんのもそうですよね。
うん。
アンティファっていうのが組織やと思いたいわけですよね。
そう。組織がいるからあんなことするって。
うん。アンティファの T シャツ着てたら証拠だみたいなやつですよね。
うん。俺も今日スポンジボブの T シャツ買いましたからね。
うん。スポンジボブの組織でしょそれ、ね。
組織が。
てっちゃんが自発的にスポンジ
お前もセサミストリートの一員なんだろうとかって言われるかもしれない。
自発的にスポンジボブなんて着るわけないもんな。
そう。
支給されたんでしょ、それ。
うん。
それか、
支給
支給か、上納金代わりなんでしょっていう。
あ、スポンジボブっていうのは後で換金できると。
うん。いや、スポンジボブを月に何枚買うことみたいなノルマがあるんでしょうって。
ノルマね。
うん。
またロシアっぽくなってきたな、赤いしの。ノルマで合わせて。
それ逆を返せば、ね、そう、右翼系の皆さんって、
うん。
すぐ左翼団体がいるとか、うん、こいつ左翼の工作員だからとか、
うん。
左翼思想があるからみたいなレッテル貼りして、お前らが考えるわけないとかって言うけど、
うん。
自分らも、自発的な賛同で集まってるんじゃないからなのかな、やっぱり。
そうね。
組織じゃないと自分たちも動いてないから、
うん、
組織に対抗するのは組織やろっていう発想なんや
ろ。そう思わないと やってられないじゃないですか、こっちも。
ね、一人一人が立ち上がるわけないやろって。
そう。なんか 急に人類が二分されたね。
うん、
組織派 VS 思想派みたいな、
うんうん。どんだけ組織作るの大変やったと思ってんの、こっちは。って
そんな思想とかチャラチャラしたもんで一致団結されてたまるかって。
人は自分で考えないっていう。
うん。
うん。まあ、なんか、あれやな。
難しい。
そう考えると
簡単でしたな。
うん、悲しくなってきた。
悲しくなってきた？
はい。まあそんな感じで後半に。
はい。
後半。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アセミナラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、アセミナラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。